ルカの福音書5章17節から26節をお読みいたします。ある日のこと、イエスが教えておられると、パリサイ人と律法の教師たちもそこに座っておられた。彼らはガリラヤとユダヤとのすべての村々やエルサレムから来ていた。イエスは主の御力をもって病気を治しておられた。するとそこに男たちが中風を患っている人を床のままで運んできた。そして何とかして家の中に運び込み、イエスの前に置こうとしていた。しかし大勢人がいて、どうにも病人を運び込む方法が見つからないので、屋上に登って屋根の瓦を外し、そこから彼の寝床をちょうど人々の真ん中のイエスの前に吊り下ろした。彼らの信仰を見てイエスは、友よ、あなたの罪は許されましたと言われた。ところが律法学者、パリサイ人たちは理屈を言い始めた。神を汚すことを言うこの人は一体何者だ。神の他に誰が罪を許すことができよう。その理屈を見抜いておられたイエスは彼らに言われた。なぜ心の中でそんな理屈を言っているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に悟らせるためにと言って、中風の人にあなたに命じる、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は立ちどころに人々の前で立ち上がり、寝ていた床を畳んで神をあがめながら自分の家に帰った。人々は皆ひどく驚き、神をあがめ恐れに満たされて、私たちは今日驚くべきことを見たと言った。それでは近藤牧師にメッセージ、愛は人を救うという題目でメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。4月に入って新しい年度の始まりで、また同時に今桜の季節でもありますけれども、昨日クランチの主催のお花見があったんですけれども、ちょうどそのお昼頃雨が降り始めて、それで急遽皆さん私の家に来てですね、我が家です、食事の時を楽しく持って、そしてまた2時頃公園の方に行ってお花見をしたという、そういう昨日は楽しい一日でしたけれども、本当に感謝でした。ずっと続ルカの福音書から宣教してますけれども、今日はこの今読んでいただいた箇所から宣教という角度から捉えていきたいと思います。昨年そして今年と、宣教に力を入れていきたいという、そういう方向の中で今日はこの箇所からメッセージを取り継いでいきたいと思います。で、今日のタイトルなんですが、松戸の方で宣教されている岡野先生という方が書かれた愛は人を救うって、これ教会にある図書なんですけども、この先生の著者の本の名前をちょっとお借りしました。はい、一言お祈りしてからメッセージに入りたいと思います。愛する天のお父様、あなたの皆を心より賛美申し上げます。今日もこのようにして、新しい年度始まりましたけれども、共に愛する兄弟姉妹と礼拝捧げることができることを感謝します。またレイバーマンご一家を無事にアメリカから送り返してくださって、共に主の民として礼拝を捧げることができることをこれより感謝いたします。今日もまたメッセージ、このメッセージを通して、一人一人の心にあなたが働きかけてくださいますようお願いいたします。尊い主イエス様の皆によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。この愛は人を救うという本の始めにこんなエピソードが書かれてありますので、ちょっとお読みしたいと思います。 私は学生の時に救われましたが、あまりにも嬉しくて夕食の時に、お父さん、イエス様を信じると救われるよ、イエス様を信じると山だって動くよと話しました。そうしたら父は、そうは言うけどお前は朝起きたって布団は畳まないしと言われて、それで終わりでした。確かに福音を伝えることは主の御心ですが、私はこのことを通してがむしゃらに語ればよいというものではないことを学びましたという、まあ、そんな下りで始まるんですけれども、まあ、この先生がおっしゃりたかったことは、まあ、イエス様を信じ、まだ知らない人が信じるために必要なのは、ただ私たちがこう熱心に伝える、もちろんそれは必要なんですけど、熱心に伝えるだけじゃなくて、その人のために祈ることと、そして本当に具体的な行動を持って愛すること、その2つが大切なんだということをこの本を通して語っておられます。で、今日の場面ですけれども、先ほど子どものメッセージでもね、話して、くださったあの場面なんですけれども、まあ、イエス様が人を癒しなさった一つの場面で、まあ、イエス様が癒している場面というのは福音書の中にたくさんあるんですけど、本当にいろんなケースがあって、今日の箇所というのはとても屋根を破って、ね、中部の人を吊り下ろしたという非常にユニークなケースなんですけれども、ここから学んでいきたいと思います。で、今日の箇所なんですけれども、5章の17節のところを見ると、18節ですね。するとそこに男たちが中部を患っている人々を床のままで運んできた。そして何とかして家の中に運び込み、イエスの前に置こうとしていたというふうに書かれてあります。ルカの福音書では男たちって書かれてあるんですけれども、マルコを見ると4名というふうにはっきり書かれてあります。やっぱり一人の人を担ぐのに、担架みたいなもので乗せるのに男性が4人必要だったんだというふうに思いますけれども、まあ、屋根に登って吊り下ろしたと書かれてありますけれども、家の中に運び込もうとしてっていう、大勢の人がいたというふうに19節に書かれてありますけれども、マルコの方を読んでいくと、大勢の人がいて、そして戸口のところまで隙間もないほどに大勢の人が詰めかけていたというふうに書かれてある。ですからもう本当にその家にもう人がもうぎっしり人がいて、イエス様のお話を聞きに来てた。で、その中部の人をイエス様のもとに連れて行こうとしても、もう隙間もなくて無理だったんだ。まあこの当時ね、福音書を見ていくと、イエス様が行くところにいつも人が詰めかけていた。イエス様の話を聞きたい、イエス様がどんな素晴らしい技をするかっていうので、本当にいつも人々が集まっていたことが分かります。ザーカイの話振り返ってみても、ザーカイがイエス様の話を聞こうと思ったけど、その時も大勢の人がいっぱいいて、でイエス様の顔が見られないので、彼がね、身長が低かったんで木に登ってイエス様の姿を見たっていう例もあるように、この頃イエス様が行くところ、いつも大勢の人が集まっていたようです。で、この箇所で非常に大切なことは、この4人の男がこの中部の人をイエス様のもとに連れて行こうと思ったんだけども、人がいっぱいいてその家に入れなかったっていう一つの障害、問題があったわけです。で、まあ、これは私たちがやっぱり象徴的に捉える必要もあるのかなっていうふうに思うんですけれども、私たちの愛する人たちはこうイエス様のもとに導きたいと思うんだけれども、やっぱりすんなりといかないっていうか、障害があるケースっていうのは結構多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、まあ私たちがこう伝えようとしているその相手がやっぱり先入観を持ってたりとか、偏見を持ってたりとか、やっぱり嫌悪感を持ってたりする。特にオウム事件もだいぶ昔の話なんですけど、あの時からオウム事件の時から 日本人の中にもう宗教全体に対して怖いっていうか、そういうものが植え付けられていて、キリスト教の教えとか全くこう聞く以前にもう宗教ごめんなごめんっていうかな、そういうこう抵抗感があるのはもう事実なんですね。あの頃から確かに伝道するのが難しくなったっていう現実はあります。でもそれだけじゃなくて、伝えようとする私たちの側に障害がある場合もあるっていうのは、やっぱり私たちは認める必要があるかなって思うんですね。っていうのはこう私たちがこう、あの人は難しい、どうせ聞いてくれないんじゃないかな、拒絶されるんじゃないかなっていうふうにこう先入観をもうすでに持ってしまっている場合っていうのもあるんじゃないかな。そして、まあ、少し話してみたんだけど、すごく相手の反応を恐れて臆病になってしまう、あるいは福音を伝える、自分がクリスチャンであるということを言う伝えることによってこう自分が浮いてしまう、あるいは孤立してしまうということを恐れる、あるいはもう日本の社会である例では忙しすぎてとても福音を伝えている暇がないっていうような、そういうこともあるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりこう相手にも障害がある場合もあるんだけど、伝えようとしている私たちの側にも障害があるっていう、そのことを私たちはやっぱり認識している必要があるかなって。そして困難があるときにこそやっぱりこう祈りが必要だし、イエス様から知恵をいただく必要があると思うんです。この4人の男も屋根を打ち破るという非常にユニークなアイデアを思いついたわけですよね。だから私たちもまた本当に祈ってる時にこう何かこう新しいアイデアを神様がいただけるかもしれない。この4人の男たちは人だかりがあっても諦めなかった。19節の後半を見ると屋根を剥がしてって書いてあります。私もシャロン会とかで聖書研究のテキストを自分で編み出して、それで皆さんと一緒に学んでるんですけど、もしこんなこの箇所をもし学ぶとしたら、こういうも問題を多分作ると思うんですね。もしあなたがこの家の家主だったら彼らの行動を見てどう反応したでしょうって。どうでしょうか、どう反応しますか。自分の家の屋根が破られてるんですよ。怒りますか、松村さんねえ、やっぱりちょっと普通腹が立つし、なんか怖くなっちゃうと思うんですけど、まあ、日本の屋根とは家とは違うんですね。当時のパレスチナの屋根は、まあ、パレスチナはとにかく雨が少ない乾燥したところだったんで、雨がほとんど降らなかったので、屋根の構造が非常に簡単だったようです。で、仲介書などを読むと、当時は毎年雨季というのは秋なんですけれど、秋になる前に修理をしていたということなので、かなり簡易な屋根だったそうなんですね。でもたとえこう頑丈でない屋根だったとしても、こう他人に自分の家の家を破られるって、自分が家主だったとしたら非常に驚くし、腹の立つことであったんじゃないかなっていうふうに思います。私の勝手な想像なんですが、この4人の男たちはきっとこの事件の後で屋根を修復したんじゃないかなっていうふうに思うし、ある人の解釈ではこれはペテロの家であったので寛大に守っていたんだっていうふうに言っている人もいます。まあ、これはっきりしないんですけれども、でもいずれにしてもこの4人の男たちの姿勢から私たちは学ぶことがあるんじゃないかなっていうふうに思うんです。まず彼らはこの中部の友人がどうしても癒されてほしいっていう、その熱心が、それが行動になっていった。ただ癒されたらいいなって思ってただけじゃなくて、それが行動に移す、それで行動に移していった。担架に乗せて連れて行った。そしたら人がいっぱいだったので屋根を破ってまで、そしてイエス様のいるところにこう、ね、吊り下ろしていった。まあ今日はあまりいっぱい人がいるし、まあ明日でもいいのかなっていう、そういうチョイスもあったと思うんですけど、でも彼らはもうその日その時、今ですですよ、まさにそれで明 明日はないかもしれない。で、すごく熱心にこう今日こそイエス様のところに連れて行かなきゃいけないと思ったんですね。確かに人の命っていうのは儚い。本当に若いからといってね、これから長く生きてるかどうかっていうのは誰にもわからない。事故に巻き込まれたりするかもしれない。人の救いを願いこう行動していくときに、やっぱりこう待って祈るっていうことももちろん大切なんだけど、あるときは本当にこの時のようにすぐに行動する必要があるときもあると思うんですね。で、日本人の場合っていうのかな、やっぱりこう最初からすごく福音に心開かれてて、すんなりとこう受け入れていってくださる、こうスムーズにこう信じていくっていうケースはあるんだけれども、大体そうじゃないケースの方が多いんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。やっぱりいろんな障害がある、困難がある。でもそういう時にこそ私たちがこう祈っていくと知恵が与えられていく、機会が備えられていく。でやっぱり私たちがいつも心の中にこう刻んでおきたいなと思うのは、私たちはもちろんイエス様のことを伝えたいと思ってるんだけれど、私たちが思ってる以上に神様が私たちを用いてご自身を伝えてほしいと願っておられるっていう、この視点がすごく大切で、神様が福音を伝えたいと思ってるんだ、そのために私を用いようとしてるんだっていう視点に立つときに、私たちに勇気とか力とかそして知恵が与えられてくるんだと思うんですね。ですから今日のこの場合、家主にとっては迷惑だったかもしれないけれども、でも彼らは屋根を破るっていうすごいこうユニークなアイデアがこう与えられた。当時の屋根を破るのそんなに簡単だったのかどうかよく分かりませんけれども、でもそういう神様から の知恵が与えられて、こういう行動に入っていきました。やっぱり困難があるときに私たちがやっぱり祈っていくと、神様からのアイデア、新しい知恵が与えられてくると思うんですね。で、先ほど話したこの愛は人を救うという本の中に一つ のエピソードが書かれているので紹介したいと思うんですが、70歳になる姉妹がいて、洗礼を受けてまだ間もなかったんで、とにかく教会の中のいろんな集会に出席するっていうことに対してすごく重んじてたんですね。それで友人から町の老人会に入ることをこう勧められて、あなたもどう老人会に入りませんかって勧められていたんですけれども、私はいやまだ教会の交わりを大事にしたいから、ね、そういうクリスチャンじゃない人が集まる場所には行きたくないんですってずっと拒んでて、3年間ずっと拒否し続けてきたんだけれども、でもある時にこうやっぱり祈ってて、そこの会に属するべきだっていうふうに示されて、そしてその老人会に入ったんですけれども、そこの中に入っていったら、なんかこう証の機会が与えられたりとか、あるいは俳句を一緒に読んでる中で自分の信仰を表現したりして、そういう中で徐々にこう自分がクリスチャンであるということが人々にこう知られてって、そしてその中から心開かれてくる人たちが起こされて、そして老人会の会長さんがクリスマスに来られたりするようになって、そしてその後に自分は70歳だったんだけれど80歳のその老人会にいる友達、そこで友達になった80歳のおばあちゃんを信仰に導くっていうエピソードがこの中に出てきてるんですけれども、やっぱり私たちも何かこうなんていうのかな、祈ってる中でこう何かこう自分の新たなこうなんていうのかな、証の場っていうのか、こうやって伝えたらいいんじゃないかしら、この人に伝えたらいいんじゃないかしらって、やっぱりこう新たな祈ってる時に新たなこう知恵が神様から与えられて、そしてこう道が開かれていくっていう例があるんじゃないかなというふうに思うんですね。今日の聖書の箇所に戻りますけれども、 この、 4人の男によって連れてこられた人は中部でした。まあ、脳卒中とか脳出血の後の後遺症による半身不随、あるいは言語障害があったりもするんですけど、まあ、この男の体の状況はよくわからないんだけども、少なくとも担架に乗せて連れてこられたっていうことは歩くことができなかったんだっていうふうに思いますね。それですごく大切なところは、20節のところ見ていただきたいと思うんですけど、彼らの信仰を見てイエスは、友よ、あなたの罪は許されましたと言われた。これとですね、並行する箇所が開かれなくて結構です。マタイの9章の2節に並行する箇所があるんですが、ここを読むとこのように書かれてあります。マタイの9章の2節を読みしますね。すると人々が中部の人を床に寝かせたままでイエスの身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て、中部の人に来よう、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われた。彼らの信仰を見て中部の人にというふうに書かれてある。ですからこの彼らの信仰っていうのは、この中部の人本人じゃなくって、連れてきた4人の男たちの信仰を指している。そして中部の人にこう、あなたの罪は許されたと言われたっていうふうに書かれてあります。ここを読むとね、もちろんこの中部の人も癒されたいというふうには思っていたと思うんですけれど、ここでイエス様がすごく強調しようとしているのは、この中部の人以上にその連れてきた4人の人の信仰を問題にしているんですよね。この4人の人がこの中部の男をイエス様のところに連れて行けば、きっと癒されるんだ、癒されて欲しいんだっていう、その強いこう信仰があったとい この例を見ていくときに、ここから学び取ることは、周囲にいる人たちの熱心によって人が救いに導かれていく、本人以上に周囲の人たちが救われてほしいと思ってる。まあ、確かに求道中の人たちの中にこう自分がこう救われたいとか、なんていうかな、信仰を持ちたいとも思っていない場合があるわけですよね。だけど周囲の人たちがどうしてもこの人に福音を伝えたい、この人が本当にイエス様を知ってほしいんだっていうふうにこう強いこう熱意があるときに、そしてそのように祈りを持って行動していくときに、それが本当にその熱心さを神様が、その信仰を神様が用いてくださって、その人が救いに導かれていくっていう例があるんだって。もちろん私たち人間は人を救うことができません。救いに導くのは神様ご自身です。でも私たちのちっちゃな祈り、私たちの小さな証、私たちの愛の振る舞い、そういったものを神様は用いて人を救いに導いてくださるという例を、この箇所から私たちは学び取ることができるのではないでしょうか。私たちの教会どうでしょうかね。礼拝、そしてシャロン会、そして特にゴスペルにはたくさんの求道者の方が集われています。まあ、その中に福音にすごくオープンで、ね、本当にもうもうすぐ信仰告白なさるんじゃないかなっていう方もいれば、まだまだオープンじゃない人もいる。でもそういう一人一人のことを私たちが見るときに、私が願う以上に神様がこれらの人たちの救いを願ってるんだっていうことを、私たちがやっぱり心に留めて彼らに接していく、そして祈っていくっていうことがとても大切なんじゃないかなっていうふうに思います。 で、ルカの5章の26節を見ると、イエス様はごめんなさいね、ごめんなさい、この中央の人に向かってですね、イエス様は他の福音書で友よっていうふうに語っているところと、そして子よって、マルコの福音書では子よっていうふうに呼びかけていずるんですけれども、この中央の人に向かってイエス様が友よとか、あるいは子よっていう表現を使っている中に、こうイエス様の愛がにじみ出ている。そして本当にこうイエス様がこの中央の人の癒し、そして救いを願っていたということが本当にわかると思います。そして5章の21から24節、ちょっと難しいところなのでもう一度お読みします。ところが律法学者パリサイ人たちは理屈を言い始めた。神を汚すことを言うこの人は一体何者だ。神の他に誰が罪を許すことができよう。その理屈を見抜いておられたイエスは彼らに言われた。なぜ心の中でそんな理屈を言っているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が父親で罪を許す権威を持っていることをあなた方に悟らせるためにと言って、中部の人にあなたに命じる、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は立ちどころに人々の前で立ち上がり、寝ていた床を畳んで神をあがめながら自分の家に帰っていった。この箇所なんですけれども、あなたの罪は許されたっていうのと、起きて歩けっていうのと、どちらが優しいかというふうにこう言ってるんですけれども、言葉をかけただけで罪が許されるとしたら、そんな楽なことはないですよね。でも本当に言葉だけじゃなくて、イエス様がここで罪を許す、あなたの罪は許されたって宣言したのは、これはすごく大切なことは、口先だけで言ったんじゃないっていうことを心に留めてほしいと思うんですね。イエス様だけがこの地上で罪を許す権威を持っておられる。21節でパリサイ人が神の他に罪を許すことができようかって言ってるんですけど、これ正しいんですよ。神以外に罪を許すことができない。でもパリサイ人の問題はイエス様が神の子だっていうことが全然見えてないからこんなことを言ってるんですけれども、でも実際にこう罪の許しの宣言をイエス様はしてるんだけれども、そしてそれに応答してこの中部の男の罪が許されていくんですけれども、でもこの中部の人の罪が許されて、そして体も癒されて、そして床を畳んで歩いていくっていうことに、そういう結果になっていくんですけれども、でもここで非常に大切なことは、体の障害が癒されることと罪が許されることと、本当はどっちが大事なんでしょうか。この男は確かにこの時に中部の病から癒されました。でもおそらくこの癒された後に病気か事故か、あるいは老衰とかで亡くなってられたと思うんですね。ですからただ体が癒されただ回復しただけだったら、本当の罪の問題は解決されないままで終わってしまった。でもここでイエス様が罪の許しの宣言をされた、そしてイエス様だけがこの地上で罪を許す権威を持っておられるというところがすごく大切なところだというふうに思います。先ほどイエス様は口だけで 罪の許しの宣言をしたんじゃないというふうに言いました。そして神様だけが罪を許すことがおできになる。ここでイエス様は語っていないですけれども、イエス様がここでこの罪の宣言をする、許しの宣言をすることができたのは、イエス様が自分が十字架にかかって死ぬということを知っておられたからなんですね。これがすごく大切なポイントだと思うんです。ですから口で宣言するだけだったら たやすいんだけれども、でもイエス様はそう宣言する背後に、自分自身がそのこの男の罪の許しのために自分が死ぬんだということを分かってたから、このように権威を持って宣言することができたんですね。でローマ書の5章の8節、ここはちょっと開いていただきたいと思います。ローマ書の5章の8節、よろしいですか。ローマ書の5章の8節、大丈夫でしょうか。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。イエス様はまだこの時点でね、十字架にかかってなかったです。でもイエス様はこの男のためにも十字架にかかって死ぬことを知ってたんですね。だからあなたの罪は許されたっていう罪の宣言をすることができたんです。イエス様はこの男を愛して、そしてこの男が罪が許されるためにご自分の命をも捧げられたんです。ですからイエス様が罪の宣言をされた、そしてイエス様がこの男のために十字架にかかって死なれた、その動機は愛ですよ。ご自身の愛を明らかにしておられます。ですから究極的に人が罪から救われていく、解放されていく、そして神の子供とされていく、その技はイエス、神様の愛、そしてイエス様の十字架で示された愛に、その源があるんですね。神の愛がまず先行し、その愛を知っている私たちがそのイエス様の愛を伝えていくときに、人々は救いに導かれていくということを、今日はこの箇所から学び取っていきたいと思います。最後に岸義弘先生のお証をちょっと紹介したいと思うんですけども、ご存知の方もいるかなと思うんですけど、サックスを演奏しながら伝道される方で、JTJ 宣教学院の講師でもあります。私たちがグリニッチ、ニューヨークの郊外のグリニッチに行った時に、そこにも奉仕に来てくださいました。で彼のおじいさんという人はもうとんでもない人で、お医者さんだったんですけど、一夫多妻を実践した人で、二号さんっていうのは普通は密かにかくまうんだけれども、彼の場合はその二号さんを自分の家に堂々と連れてきてしまって、そして子供まで儲けてしまったっていう、すごいことをしてしまった人なんです。とんでもない人なんだけれども、本妻、岸先生のおばあちゃんですよね。その本妻は、こういうことをやったので頭がおかしくなってしまって、悩み苦しかったんでしょうね。頭が少しおかしくなって、二人の娘さん、長女がこの岸先生のお母さんになるんですけど、二人の娘を連れて離婚して家を出ました。ところがその二人の娘のうち の次女の方は、お父さんが大好きのお子さんで、で 大好きなお父さんがとっても恥ずかしいことをして、そしてそのためにお母さんの頭がおかしくなって、そして田舎に引っ越して、そして自分も転校しなければならなかったって、その衝撃に耐えられずに数年後、17、18歳の時に精神病院で亡くなっていくんですね。それでその残されたお母さんと長女は、その、まあ、それ以降はその父親とその2号さんへの憎しみを糧にして生きていくような、そういう悲惨なまあ、とこを通されていくんですね。で行き詰まってもその母子で死ぬことも、まあ、心中することも考えたんだけれども、まあ、死にきれず、まあ、本当に憎しみでガリガリになって生きていたそうです。でその岸さん親子の家のそばにクリスチャンの婦人たちがいて住んでて、そしてその2人を見ても本当に 彼女たちの様子を見てすごく痛んで、家庭集会に誘ったそうなんですね。それでその家庭集会に誘った時に、その時に学ばれた聖書の箇所が万事の敵を愛せよっていう箇所だったらしいんですけれども、まあ、彼女たちはそのメッセージを聞いてすごく腹が立った。なぜかっていうと、キリストという青年宗教家は人の苦しみを知らないで綺麗事だけを教えたに違いないというふうに思って、こんな宗教はまっぴらごめんで、もう二度と家庭集会に行きませんというふうに言って、その場を後にしたんですけど、でもそこに誘ったその近所のクリスチャンの婦人たちはそれでも諦めずに祈って、彼女たちをこう誘って、そして時を待ってこうまたこう家庭集会にお誘いしたそうなんですけど、イエス様が十字架にかかる場面のところで、まあ、ルカの福音書のところでイエス様のその着ていた服をローマ兵たちが分ける場面があるじゃないですか。切って分ける場面があるんですけど、そこの時にイエス様が、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分で分からないのです、この箇所を学んだ時に、なんか自分を害する者のために祈るイエス様、そして人を許すために自らが犠牲になったイエス様、この箇所を学んだ時にこうイエス様、そしてキリスト教に対して持ってたこう誤解が解消されて、そしてこうそれだけじゃなくて、自分たちがその父親そしておじいちゃんに対してこうずっとこうにその二号さんに対してこう抱いていたその憎しみが、このイエス様の愛に触れてこう溶かされていくっていう、そういう素晴らしい体験をして、そして結局イエス様を信じて、そのおばあちゃんも岸先生のお母さんも洗礼を受けて、そして新しい人生を歩んでいくっていう、まあ、素晴らしいお証なんですけども、そしてその息子さんであるその岸義弘さんが伝道者になったっていうね、そういうお証なんだけれども、まあ、この証を読んだ時もすごく大切だなっていうふうに思ったのは、そのやっぱり神様が素晴らしい御業を成してくださったんだけど、やっぱりその彼らの状態を見て心を痛んで祈って取りなして家庭集会に誘った熱心な婦人たちがいたんだって、で彼女たちの熱心があってこうやって救われて、その息子さんが牧師になったって、やっぱり本当に素晴らしいことだなっていうふうに思うんですよね。ですから神様が本当に人々の救いを願っておられるんだけれども、でも私たち、その神様の愛を知った私たちがまだその愛を知らない人たちに伝えていくっていうことを神様が願っておられる。本当に私たち自身がイエス様の愛に満たされて、そして私たちの周囲にいる人たちにイエス様を伝える、救いのために祈る、あるいは何か愛の振る舞いをしていく、 まあ、人それぞれの、まあ、状況にもよるんですけれども、そうしたいろんな形を通して、私たち自身がイエス様の愛に満たされて、イエス様の尊い福音を伝えていきたいと思います。また今年、今年度1年を通しても、またオンデイングレースの中でね、信仰告白に導かれる人や、また受洗に導かれる人が起こされるように、共に祈り励んでいきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの御名を心より賛美申し上げます。あなたは私たち一人一人を救うためにその命を投げ出されました。主よ、私たち自身がそのあなたの愛を本当に日々受けていることを感謝し、またその愛に感動して、私たち自身が他の人々にその愛を伝えていくことができるように、主よ、どうぞ私たち一人一人を強めてください。2週間後にはイースターの礼拝も予定されています。多くの方々がこの場所に集われて、本当に素晴らしい福音に接することができるように、そしてシャロン会や礼拝や、またゴスペルに集っておられるお一人お一人のために、私たちが祈り取りなしていくことができるように、またこの街道の近くに住んでおられる方々が、またこの教会に集ってくることができるように、私たちが愛と本当に熱意を持って祈り続けていくことができますように、導いてください。我らの救い主、尊い主イエス様の御名によって、この祈りを御前にお捧げいたします。アメン。